今週はローマの信徒への手紙第11章の13節から24節、先週と同じ箇所です。こうもう一度、朗読したいと思います。ではあなた方は異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発泡が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば枝もそうです。しかしある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところであなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはいけません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。彼らも不信仰にとどまらないならば接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。以上です。前回と同じ箇所からもう一回学ぶわけですが、前回は主にこの中の20節に目を留めてですね、そこから学びました。今回は特に22節に目を留めてみたい、ここから学んでみたいと思うんですね。もう一回22節を読みます。一緒に読みましょうか。皆さん22節、はい、だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。この22節を読むときに、おそらく多分多くの人の心に、あるいは耳に印象深く響いてくる、その箇所はこの神の慈しみと厳しさっていうね、この言葉ではないかと思うんですね。皆さんどうでしょうかね。特に厳しさっていうこの言葉なんですが、元の言葉はもちろんギリシャ語で書かれてあるんですけど、新約聖書の中にはですね、実はこの厳しさって訳されている単語はここにしか出てこない言葉なんですね。そういう意味では聖書の中では非常に、まあ、珍しい言葉だと言ってもいい。もともとはその語源を探ってみると、こうきっちりと切り離すですか、きっちりと切り離す、そういう意味の言葉から出た、派生して出てきた言葉だそうで、まあ、悪いものは悪いと言ってビシッと切り離す、そういう厳しい態度を意味する言葉となったんだそうですね。そこからさらには裁判とか裁きという、そういう意味を持つ言葉としても、用いられるようになったということなんですね。 ある人がここでのこの神の厳しさっていうのをね、こうイメージをするのにこういうことがいいんじゃないかということで、こうスパッと切り立つ山に例えたんですね。ですから、そういう山イメージ浮かびますか。まるでこの鋭いナイフでね、パーッと、切ったかと思うような岩壁の山ってありますよね。いわゆるこう取り付く島がない、どうやって登っていいかわからない、人間がこう近づいてくるのをもうビシッとこうなんていうかね、寄せつけない、人間が足を踏み入れることをビシッと拒絶するような、その山の険しさ、それを考えると良いってですね、この神の厳しさって。実際日本語で峻厳という言葉がありますよね。これ山辺を書くわけですけど、これはもう山の険しさを表す言葉であるようですが、まあ、それがここではこの神様の厳しさ、神の厳しさを表す言葉として用いられているんだということで 人の神学者がこのようなことを言っていました。近頃の教会は絶対的な神を信じるということをあまり言わない、遠慮してしまう。絶対的に神を信じなければいけないとか、神様は絶対者だというようなことをこうはっきり言うことをキリスト教会が遠慮してしまう。なぜかといえば、そんなことを言うと人間は、人々は嫌がるわけですね。現代人はそんな押し付けは嫌だと、信じるも信じないもこっちの自由にさせてくれというわけですね。絶対者というものは信ずるべきものであるわけですが、しかし現代の人間は、特に日本人である私たちは、そういう絶対者を信じなければならないという言葉を嫌う、そういう面があるんじゃないだろうか。でもそれは要するに自分の都合でことを決めるということなんですね。そしてそれは自分が絶対者になってしまうということでもある。自分の都合で金を欲しがり、自分の都合で権力を持ち、自分の都合で欲望の満足を求める、そういうことになっている。そして実はここが問題なんですが、私たちクリスチャン、キリスト者の信仰もしばしばそういうレベルに落ちることがないだろうか。それがここでパウロが言っていることだっていうんですね。ローマの教会の人たちよ、確かにユダヤの人々は神の御子を捨ててしまった、イエスキリストをないがしろにした、そうやって神の真理を殺した。しかしそういう人々を見て、彼らはダメだ、失格者だと、そういう態度を取ってはならない。あなた方は主イエスキリストを信じて神の真理を重んじている。それゆえにあなた方はそんな簡単に他の人を裁いたり軽んじるようなことはできるはずはないじゃないか。なぜならばあなた方は神の厳しさを知っているからだっていう。パウロはもう2000年前に、まだできてそんなに経っていない教会の中でこのことをもうすでにここに書いているわけですが、でもこの2000年の教会、キリスト教会の歴史を見ると、悲しいことであり、またある意味恥ずかしいことでもあるわけですが、このパウロがここで警告しているのは、現実はこの2000年にわたる教会の歴史の中でしばしば繰り返されてきた現実であるということを、私たちは知らざるを得ないし認めざるを得ないんですね。カトリック教会が全盛を極めていた中世の時代に、十字軍と呼ばれる、軍隊が巡礼に行くんだっていうことでね、エルサレムに攻め込んだっていう出来事があるんですね。何期にもわたってね、その最初の十字軍が旅の途中でまたエルサレムにおいて、どれほどのその残虐なその略奪と殺戮をやってのけたか。そういうことを知れば、私たちは 誰しもがね、これが教会の歴史の現実なんだ、現実の一面なんだってことを認めざるを得ない、そういう出来事が、あったわけですよね。しかしそれは決して過去の出来事というだけじゃなくて、今でもじゃあ私たちのこの日本の教会が理想的な教会になっているかといえば、現実はいろんな問題がある。十字軍のように武力を訴えるようなことはさすがにないですがね、でもやっぱり怒りと無理解に駆られて争いあったり、陰湿なやり方で人をいじめたりというようなことが教会の中でも起こりうる。いや、私たち一人一人の心の中で、交わりの中で、家庭の中でさえも起こりうる、そういう現実があるんじゃないだろうか。そして私たちどっかで、どちらかというとね、人間なんだからしょうがないだろうってね、どっかでそういう、開き直るようなところがあるんじゃないだろうか。でもそこにはこのパウロがここで言っている神の厳しさの前にひれ伏し、へり下るような心の姿勢は全く見られないということなんです。パウロがここで異邦人であるローマ教会のキリスト者たちに神の厳しさを考えようと呼びかけたのは、こういう現実がすでにその時教会の中に起こっていたからだということなんですね。神の厳しさを考えなさい。神の厳しさの前にあらわになる教会の正体を見据えないでどうするのかと、パウロが言うのはそういうことですね。あなた方は高ぶることなどできないはずだと。 20節の終わりに記されてますが、むしろ恐れるのですってね、先週やりましたよね。むしろ恐れるのです。これは神の厳しさを恐れるってことですよね。このことをパウロはローマの教会の人々に、そしてこれを読む私たちに勧めている。その通りですね。この厳しさを本当によく知った時に、私たちは初めて真の謙遜を持って神に仕え、そして人とその命を大切に愛するものとなることができるようになるということです。このことをわきまえないうちは、私たちいつでもここでパウロが警告しているようなことに陥ってしまうことがあり得るということですよね。さて、まあ、ここまで話をしてきて、もしかしたら皆さんのうちにはですね、何かもどかしさというか、あれちょっと牧師は何か大切なことを忘れてんじゃないかなって気がついてる人もいるかもしれませんが、というのはパウロがここで語っているのは神様の厳しさだけじゃないですよね。むしろそれより先に神は、パウロは神の慈しみということを言ってるわけですよね。神の慈しみと厳しさを考えなさいと。この慈しみと厳しさという順序は、これ聖書ですから当然変えるわけには、私たちが勝手に変えるわけにはいけませんし、当然この2つの結びつきも切り離すことはできない大事な結びつきがあるんですね。皆さん、このことをよく理解してわきまえているでしょうかね。あんなに多くのクリスチャンがこの点で考え違いをしている可能性があるんじゃないだろうかと思うんですね。例えばこんな風に考えることはないだろうか。旧約聖書には神様の怒り、裁きの神様が表されていて、神様の厳しい面が主に語られている。でも一方で新約に移ると、今度はイエス様の優しさ、愛が語られていてですね、これはほっとするというんでしょうかね。新約になって、だってようやくほっとすると考えることがないだろうか。皆さんどうですか。私たちは教会にね、こうやって集まってくるのに、わざわざね、怖い話なんて聞きたくない。神様が厳しいなんてことはあまり耳にしたことない、したくはない。神様は優しい方だと、私たちを包んでくださるお方だと、そういうことをわざわざ聞きたくて教会に来てるんで、ね、厳しいことはちょっとほっといてくれと聞かせないでくれと、どっかにそう思うところがないだろうか。いつも優しい神様について聞きたい、もう早く優しさを聞きたい。私たちうっかりするとそういう思いに陥っていることがないだろうか。もしそうであるならば、このパウロの、ね、神の慈しみと厳しさを考えなさいというこの言葉を、私たちはしっかりと心に留める必要があるということなんですね。この慈しみと訳されている言葉なんですが、これはね、親切と訳すことのできる言葉なんですね。親切、神の慈しみは神様の親切だってことですね。神様はとっても親切で、しかも厳しい方だということ、両方言ってるわけですよね。そのことをよく考えなさいってパウロ。この親切と訳されている言葉は、もっと語源を尋ねると非常に面白いんですけど、もともとはですね、役に立つという意味の言葉であるって言われてるんです。この厳しさっていうのは親切とも訳せるわけですが、この親切と訳せる言葉はもともとは役に立つという、そういう意味の言葉だったんですね。そしてそれが少しこう時代とともに少しずつ意味が変わってきて、例えば食べ物を食べるときに栄養がたっぷり入ってるっていうね、役に立ちますよね、ある意味でね。そういう意味では栄養がたっぷりあるっていうだけじゃなくて、さらにはこれを食べると、楽しい、あるいはいわゆる美味しい、そういう意味合いでも使われる言葉になった。つまりこうすると、これ今風の言い方になると思うんですけど、神様は親切だ、神様は慈しみ深い、親切だっていうのは、神様は美味しいっていうことですね。美味しい神様ってことですね、そういうことをがここで、そういう言葉が使われている。そしてパウロはそれを否定していない。パウロが使ってるわけですからね。神様って美味しい神様なんだよ。神様は親切なお方だ、親切なお方だから、実は私たちは立っていられるんだ。この20節にね、あなたは信仰によって立っていますってね、パウロ言ってますよね。私は信仰によって立っていられるのは、 神様が親切なお方、神様が美味しい神様であるからなんだよってことですよね。そして22節では、神の慈しみにとどまる限りあなたに対しては慈しみがあるのですって言われていますが、パウロはここであなた方の出発点は神様の慈しみ、つまり神の親切にあったんだ、その出発点にしっかりとどまっていなさいって言ってるわけですね。それが出発点なんだよ、そこにしっかりとどまっていなさい、その時私たちは信仰に立ち続けていくことができるんですよってことです。まずはじめに神が私たちに親切を尽くしてくださった、このことはパウロがこのロマ書でずっと書いてきたことなんですね。特に5章でパウロはこう教えてましたね。私たちがまだ罪人であった時、あるいは私たちがまだ神の敵であった時に、キリストは私たちのために死んでくださった。やりましたね、皆さん覚えてますか。私たちがいい子にしていて、真面目にしていて、何でも言うことを聞いてちゃんとしてるから、あ、ご褒美にしてあげるね、これは人間の親がやることです。でも神はそうじゃないんですね。私たちが、まだ罪人であったとき、いや、さらに言えば私たちがまだ神の敵であったとき、神なんか知るかってね、ふてくされて生きてるような、そういうときに神様はなお彼らを、私たちを愛して、そして私たちのためにキリストを送ってくださり、十字架の上で命を投げ出してくださった。このようにして私たちのために神は愛を示してくださった。神の親切ってここに表されてるってことですね。こうやって私たちを神様と仲直りができるような道を神様は開いてくださったんだ。そのことの上に私たちは今信仰に立っているんだ。この神様の慈しみ、神様の親切に気づいて、知って、神の愛、神の親切を知って、感謝と賛美にあふれてひれ伏し仕える喜びを持って、私たちは生き始めている。それがキリスト者だっていうことです。パウロはそういう意味で神の慈しみと厳しさ、この順番はとても大事なことですよね。そういう意味でちゃんと語ってる、教えてるっていうことですね。でもここで私たちが決して忘れてはならない、あるいは誤解してならないことがある。それはイエス様はなぜそんなに優しくご自分の命を差し出すことさえ喜んでしてくださったんだろうかってことです。何のためかってことですね。それはもちろん私たちを救うためなんですけど、それは私たちを、言い換えると私たちを十字架の呪いから、あるいは十字架による裁きから、滅びから守るためなんですよね。私たちが神様の厳しさの前で打ち砕かれないように、キリストご自身が身代わりに打ち砕かれてくださったってことですね。いつも言いますが、神の許しっていうのは、あ、いいよいいよ、許してあげるよ、見ないことにしてあげるよ、なかったことにしてあげるよっていう許しじゃないんですよね。神様が私たちキリストを信ずる者をなんで許してくださったか、なぜですか皆さん。キリストが私たちの代わりにその罰を受けてくださった、つまり神はその罰を下してるんですよね、ご自身に、御子に。罪に対する神の怒りっていうのはそうやって収められたってことですよね。そういう意味で神は厳しいお方だ。しかしそこに私たちは神の愛を同時に見るわけですよね。十字架には神の慈しみとともに、同時に神の厳しさという、その2つの面が結晶化するようにして同時に表されたってことです。十字架ってそういうものだってことですね。だから十字架を見るときに神の慈しみ、神の恵みがよくわかるということは、その十字架に透かしてこう見えてくる神の厳しさ、神の瞬間さに私たちは目を留め続けているということになる。分かりますか。十字架を見るときに神の愛が確かに前面に現れるんです。しかしその裏には神の厳しさ、罪に対するものすごい瞬間な厳しさというのが同時に表されているということですね。その両面を見て初めて私たちは十字架を正しく理解したということが言えるということです。でもね、 ある人は神様の慈しみだけを求めて神様の厳しさを見ようとしないということがある。また逆もありますね。ある人は神様の厳しさばっかり見ていて神様が慈しみ深いそういう方であるということがさっぱりわからないということがある。これどちらにしても間違いなんです。正しい意味で十字架を理解していないんですね。神様の大きな深い愛と神様の罪に対する厳しさっていうものが両方、これ相入れないものしか、2つのものが結晶化した唯一の地点が十字架という地点なんだ。だから十字架にしか真の人間の解決はないって、そういう意味なんですよね。この世に他にないんです、その2つのものが同時に結晶化している場所って、ね、私たちは十字架を見るときに神のその愛の向こう側に神様の厳しさ、峻厳さっていうものをはっきり見て取っていくことができる。そこに真の十字架理解がある。そこに私たちの信仰、恵みによって救われるということの意味があるということなんですね。このバランスが崩れているとその人の信仰って非常に不安定なんですよね。非常に罪に対して物事に対して甘くなるか、逆にいつもビクビクビクビクして何もできなくなるようなんですね。すぐに落ち込んでしまうような、どちらにしてもこれは間違ってるんです。正しい十字架の理解ができてないっていう。そしてこういう理解は親子関係とか夫婦とか人間関係にも影響してくるんですね。真の愛ってものがどういうものであるか、愛だけであって厳しさが全くないような、それは本当の愛ではないし、厳しいばかりで愛がなければ当然それはね、恐ろしいことになるわけで、両方が調和が取れている、そこに神の愛、真の愛がある、そこに十字架があるということになります。神様の慈しみを通して、その眼鏡を通して私たちは神の厳しさを知ります。それが自分自身の罪がよくわかるということであって、真実な悔い改めへと至る道だ。この慈しみにとどまるとき、私たちは神様の厳しさを忘れてしまうんじゃなくて、かえって神の厳しさを真に知り、真に神を恐れるものとして生きることができる。だからパウロは神の慈しみにとどまりなさいって言ってる。これは厳しさを忘れなさいって意味じゃ全然ないって言うんです。かえって厳しさがよく分かってくるから神の慈しみにとどまりなさいって言ってると。でも私たちはこの点においてやはり過ちを犯してしまいがちなことはないだろうか。ある時は神様の裁きを恐れていたと。しかし神様って案外優しいなって分かってくると、だんだんこう基準が緩んできてね、まあこれぐらいいいかってなってきてしまうってことが結構あるんじゃないだろうか。もちろん神様を恐怖する必要はないんですが、しかし神の厳しさを知るっていうのは、これ前回学んだように、神を心から大切にし、価値あるお方として神の前、神様に向かって恐れ敬う姿勢ですよね。それは言い換えれば神の前にひれ伏し、へり下る姿勢、真の謙遜ということですね。それが神の厳しさというものを知った者の姿だということですね。本当に神の恵みにすがりきっている人は神の真理と厳しさを真の意味で恐れる。だからこそ一生懸命に誠実に信仰に生き、正義に生き、愛に生きようと志す。もちろんそんでも私たちはこの地上にいる限り失敗に陥ることは確かにあるでしょうね。完全じゃないですからね、まあ、しかしそこで神を礼拝することをやめるわけには私たちはいかないし、私たちは神を礼拝し続け、また教会をこうして立て上げ続けていく必要がある。それでも私たちは神の前に、御前に立ち続けていくってことですよね。そこに信仰者の姿がある。パウロはこの箇所でユダヤ人は侮ってはならないって忠告しています。それはユダヤ人だけではなくて神様の御業を侮ることにつながるからなんですね。神のためイスラエルがイエス・キリストを殺してしまっても、神様の目はずっと彼らに注がれているんだよってことですね。そういう神の目を忘れてはいけない。23節でパウロはこう言ってます。彼らも不信仰にとどまらないならば接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。あいつら失敗したらダメな民なんだってね、 そう言ってる彼らを神様は簡単に接ぎ木することができるんだっていうんですね。それはあなた方を、つまり異邦人であるあなた方、神の民から遠く離れていたようなあなた方でさえも接ぎ木された神様なんだから、ましてもともとその木につながっていたユダヤ人たちがね、もっと簡単に接ぎ木されないはずがない。神様はそんなことを簡単になさるお方なんだってこと。それが24節ですね。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。直接的にはこれはユダヤ人のことを話していて、そのユダヤ人に対する異邦人の受け止め方、姿勢についてパウロは警告しているんですが、しかしこれは神様に対する恐れ、また他の人々に対するその謙虚な在り方、そういうものと全部つながっている話だったわけですね。身近な私たちの家族とか友人とか職場の同僚とかね、そういう人に対して私たちがどうであるかということと、これは全部つながっていることだっていうことです。異邦人であるあなた方は今まで神の、誠の神を知らなかったし、神を恐れることを知らなかった。しかし今あなた方は神を知っている、神を恐れることを知っている。イエス・キリストの十字架の御業を通してそのことをあなた方は知っている。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。これよく考えなさい。この言葉は私たちを脅かす言葉では決してありません。私たちを勇気づける真実の福音の言葉であって、私たちを真にその謙遜な信仰と、そのことのゆえに真に力強い信仰へと導く教える、そういう言葉でもあるということですね。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限りあなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないならあなたも切り取られるでしょう。パウロのこの警告の言葉、忠告の言葉をしっかりとですね、心にとどめたいと思います。一言になります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。